トークサロン魔女の7つの果実、魔女果実開店でございます。いらっしゃいませ。はい、今週も始まりました。ジャッキーのトークサロン魔女の7つの果実、魔女果実ね、今週もオープンすることができました。これも今スマホで PC でラジオを聞いていただいているリスナーのあなたのおかげです。心から感謝しております。それでは本日もパーソナリティジャッキーがあなたをおもてなしいたします。いらっしゃいませ。この番組はあなたの夢が世界の誰かの未来を作る夢の果実出版社と笑顔が集うお気軽お茶会ラジオカフェの提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りいたします。はい、今週も始まりましたね。ね、リスナーの皆さんに、ね、毎週お届けしておりますが、ジャッキーです。ね。ジャッキーのトークサロン魔女の7つの果実魔女果実はトークバラエティ情報番組です。まあね、いつも言ってますけれども、いろんな情報をね、お届けするんですが、まあ、ということでですね、早速、ラジオセミナー。ね、魔女果実ラジオセミナー行っちゃいますか。ね、それではジャッキー先生の灼熱授業、いい感じと題しまして、ワクワク楽しく書けるライティングでお送りするラジオセミナーでございます。はい、ね、今週も始めていきたいんですけれども、今日ね、お手伝いしていただきますのは本日の素敵にね、いつもお手伝いしていただいております PA でパーソナリティ、ものづくりコンシェルジュでクラウドファウンディングにも精通されておられます。まあ、すごいんですよ本当にね、紹介しますよ。あの藤本明夫さんにお手伝いしていただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。持ち上げすぎでしょ。
いやいやいやいや、本当にね、すごいですよ。ほんまにね、クラウドファンディングもすごいですよ。本当に。いや、なんかね、ちょっとクラウドファンディング興味がある人はね、ぜひ、いろいろこうね、聞いてください。いろいろ手伝ってもらえたりとかね、アドバイスもらえたりすると思いますよ。うんうん、ね。まあ、それはさておき。
さておき。
さておき。はい、まあ、早速ね、今日のお題であります、ワクワク楽しく書けるライティングということでね、うんうんうん、お送りするんですけれども。
はい。
明夫さんもいろいろとね、こうものを書いたりとか、
そうです ね, ねすること、まあ、ラジオをやっているからっていうのもありますしね、
はい、こうラジオとこう書くって意外とね連動してたりとかする部分もあるじゃないですか。
確かに、
ね、こう何でもそうですけど、まあ、ラジオでもね、なんか楽しくないといけないじゃないですか。
常にワクワクですよ。
ああ、ワクワクね、いいですね、はい、ワクワク様です。
ワクワク様です。
はい、まあ、それが大事だと思うんです、うんうん、思うんですけど、はい、やっぱりね、こう書くって、
うんうん、
書くってなんかこうちょっと気合い入ったりするときってないですか。
まあね、ラジオをするから書きますよねっていう話ですけど、うんうんうんうん、何を書くそう、私は書くのがとても苦手ですね。
ああ、そうですか。あ、実は
知りませんでした。
いや、知らない知らない。
もうね、はい、まあ、ものづくりやっているっていうのもありますし、はい、私は高専をね卒業しているというのもありますし、はい、まあ、いろんな意味で理系なんですよね、頭が。
あ、理系ね。
はい、
はい、
で、書くことをしないんですね。まあ論文とかはもちろん書きますよ、
はい、
でも、うーん、そうですね、こう人に呼びかけるような文章だったりとか、まあまあ手紙はね書きますけども、うん、まあ、比率を考えても、
はい、
多分 100に対して1ぐらいなんですよ、思いを伝える文章って。
お
100はもうなんていうんですかね、まあ、いわゆる公文書的な、
はいはいはいはい、
あの雰囲気の文章の方が多いわけですよね、うん、私が書いている、
説明するという
イメージ、うん、なんて言うんでしょうね、まああの指示文書だったり、うん、連絡文書だったり、うん、あとは、まあ、公の文書はもちろんのこと、通常使わないような文言を使うような文章ですね、
はい
はいはい、どちらかというと皆さんが苦手な分野ではないかなと思うような文章をたらふく書いてきているわけですよ、うんうんうんうん、
なるほど、
はい、
まあ、そういうのはやっぱり、うん、あの逆に言うと、いやそんな書けへんっていう人も多いと思う
んですよね、うんうんうん、だから、ね、クラウドファンディングとか、うん、まあ、クラウドファンディングになるとどちらかというと思いを伝える方が近いんですけど、うん、あと補助金の申請とかね、
はいはいはい、
助成金の申請って公のところに出さないといけない文章になるわけですよ、うんうんうんうん、だから例えばジャッキー先生の思いを伝えてください、私に、うんうんうん、公文書に変えます、これできるんですよ。
あ、なるほど
特殊な技ですけどね、
はい、それは特殊な技ですね
でもそういうのができたりしますね、まあ、だからどちらかというとそういうのが得意ではありますね。
その文章を、うんうん、その物語風に書く、
書くのはね苦手ですね。
意外。
でも最近書けるんだっていうことに気づいたりもしましたけど、
よかったよかった、はいはい、
よかったのかどうか分かりませんけど、書ける書ける、ちゃんと伝わってるかなとか、うん、いろんなこう疑問点はありますよ。
なるほどね、
うん、でも前より書けるようになったかなと思います。
いや、やっぱり、まあ、でもね、
うん、
やっぱりあのどんなことでも、もう僕も それで、いろいろこう仕込まれてますけど、うん、やっぱり数稽古ですよね。
そうなんですよ、
数。
でもね、まあ、私もこういう苦手な分野なので、うん、お勉強もしなきゃいけないと思って最近ね勉強もしましたけど、
うん、
そこで言われたのは、
うん、
質より量ですって。
そうですね、その通りだと思います。
だから量をこなすから、うん、質が良くなってくるし、うん、量をこなすから書けるようになってくると、
うんうん、
誰でも最初から書けるわけじゃないからと、
うん
うんうん、とにかく量をこなしてくださいと。
ですよね。
なので頑張って書こうとしているわけですよ。
やっぱりそうですよ、数稽古っていうふうによく言われますからね、
は
い、う
ん、なんかまあまあさっき言ったね公文書もね13年やってきてますからね、
数こなしてますわね。
数が全然違いますよ、
毎日毎日毎日毎日ね、
はい、はい、
うん、そうです。やっぱりそれだけこうね、経験する、数こなすっていうのは非常に貴重で大事なことだということなんですけども、うん、はい、やっぱりね、それにプラスアルファ、なんかちょっとこうね、はい、若く楽しいみたいな、ね、感じがあったらやっぱりやりやすいじゃないですか。
確かに。
ね、やっぱりそういう、こう、気持ちで書けるような、うん、まあ、うん、ことが一番いいんじゃないのかなとは思うんですけども、
うん、
練習するのに、
はい、
やっぱ一番ねジャッキーなんかはこういいなと思うのは、
うん、
やっぱり一つはやっぱ自分の経験ですよね自分の人生の中で経験してきた、まあ、ある一定の出来事のあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
プロセスとか、うんうんうん、なんかちょっと変わったことがあったとかっていうプロセスとかね、うん、
変わったことだらけですね、私はね。
まあまあね、みんなね、なんかそういうのあるでしょうけど、
まあそこをね、
そうですね、
キーにするというかね、
うん、そこをキーにしてこう書いていくと書きやすかったりとかしますし、
うんうんうん、
であとは、まあ、もう、まあ、ジャッキーだったら美容師さんですし、
うんうん、
秋夫さんだったらものづくりで、はい、十数年やってこられてる、
うんうん、
その分野で何か書こうみたいな部分だと、うん、割とまだねスッとこう打ちやすい書きやすいっていう風に
十数年じゃないですよ、30何年ですよ。
あ、そうか。あ、そうか、そうか。起業しては、
14年ですけど、
ね、ものを作り出したのは、小学校でしたっけ、うん、ですからね。そこから書けちゃいますよね。
そこから書けますね。
どういうことなんでしょう、うん、そうすると、少し、ワクワクしてくると思うんですよね、うん、
します、
うん、その小学校2年生の時の、うん、その思いをこう書き溜める
思い出して、
うん、あの時あだったなっていう風にやってると、うん、忘れてた記憶まで出てくるかも分かりませんよね。
だからなんかこう練習するのに、うん、自伝を作るつもりで書こうと思ってね、
はいはいはいはい、
はい、頑張ってね、
うん、
トライしてるんですけどね、
うんうん、だからそういう部分そういう起点を持って、専門分野であったり、うん、自分の分岐点だったりとかっていうところを 変えていくと書きやすい、まだ書きやすいと思うんですよね、
でも書きやすいと思います私も、
でそこをそれでまあ練習していくとね、はい、いろんなことでプラスアルファできると思うんですけど、ジャッキーがやっぱりこうその自分の中で、読みやすい、できたらこう理想はですよ、
はい、
見出し、見台で、見出しでね、台で、なんかこう読みたいなと思ってもらえたとしたら、そこからスッと読んでいって、そのままずっと読み切っちゃったっていうのが、もう光栄、光栄でしょ、それが一番ね、
確かに、
光栄じゃないですか。だからそういうふうなのがやっぱりいいなと思うんで、これ、広告の作り方でもお話したと思うんですけど、やっぱりね、何でも一緒なんです、やっぱり喜怒哀楽とサプライズっていうのをどう散りばめてバランスよくやっていくかで、物語とかもね、面白おかしくまた読み手のこう気を引きながら、落とし込みながらっていうことで、ストーリー展開していくとね、いいとは思うんですけど、テレビでもね、滑らない話とかっていうね、番組がね、
ありますね、
松本さんがやってる番組で、司会で、あるんですけど、あれでいろんな芸人の方がね、面白い話されるんですね。で、やっぱりね、面白い話、ほんまにこれ面白いなと思う話って、出だしのつかみの話とオチが全然違うんです。
そりゃそうですよ。
ずっと来てて、この話、この話、面白いな、なんとなくオチが読めてきたなと、みんな思うんです。そこっていうのがね、最高に面白いです。
確かにね、
やっぱり素人の読みを、プロが大きく裏切って、しかも面白い、なるほどみたいな、
なるほどね、
ここがサプライズみたいなもんですね、やっぱりね、間も聞かせてるんですよ。間も話は聞かせるんだ、なるほど、面白いって聞かせてるんだけど、全部が振りで、このオチがサプライズなんですよね、
確かにね、はい、でもなかなかできないですよね、
なかなかできない
ね、よほど慣れてない
よね、ないとね、なかなかできないんですけど、そこも含めて考えていくと面白い、面白い話を作れると思います。その一つのこうそれも慣れていけばということですが、その一つのきっかけを作りやすくするには、鍵カッコ使うっていうのがね、やっぱりいいと思います。
確かに話し言葉ね、
会話形式で、実はと、僕がこういうこの年齢の時に何かね、その挫折しかけた時に先輩がこんなこと言って、お前そんなことやっててどうするんだ、今から来いって言われたんですよねみたいなのを鍵括弧で書くんでしょ、その時僕涙が出てとかね、先輩ありがとうみたいなことを言うとなんかこうなんか情感が出てくるじゃないですか、
確かに確かに、
その鍵括弧上手に使っていくと、書いてる方もなんか感情ができて面白くなってくるんですよ、
確かに乗ってきますからね、
乗ってくるんですよ、
乗ってきますからね、
自分も乗るし、自分が乗るっていうことは読み手も乗るかもわからない、乗りやすいかもわからないっていうのがあるので、やっぱり鍵括弧っていうのはすごくこう多用するっていうのは僕なんかはおすすめしますね。よくそのライティングの勉強するときに、なんかこう、そういう分野ももちろんあるし、あれなんですけど、いいと思うんですけど、デスマス賞でね、書きなさいとかね、いろいろこうだった、そう思う、みたいなね、終わり方でバシッ、バシッ、バシッとこう終わらせるみたいなのもありますけど、
好みもありますしね。
ただやっぱりこう、読み手にこう共感させるっていう風なものっていうのは、やっぱりこう何かストーリー展開がありやすある方が読みやすいのは確かかなとは思いますよね。でここで一旦ね、ブレイクタイムっていうことで、魔女カジまだまだ続きます。 はい、ここからの魔女カジモ、ジャッキー先生の灼熱授業。完璧ですね。ではお送りいたします。はい、ワクワク楽しくコラムニストになるでね、お送りいたします。まあね、前半コラムニストね、楽しく書いていくね、コラムを書いていくっていうお話をしてきましたけど、やっぱりね、こうなんていうのかな、広告とかでも本当に言うのは、説明文はやっぱりね、心にやっぱ入ってこないんですよね。
うん、
淡々と説明してるだけで心に入ってこない、ね。例えば例えばですよ、夜中真夏目が覚めました。暑かった。
暑かった。はい、
冷蔵庫で、飲み物を探した、
うんん。
何もなかった、うん。どうしようかなと思ったんで、
はい、
住まいの前にコンビニがあるから買いに行って、はい、お水を買ってきました、
はい。
美味しかった。では何にも伝わらないでしょ。
そうですか。
何にも伝わらないじゃないですか。
はい、
でもこれがですよ。
はい、
夜中ふっと目が覚めると汗だく、クーラーも止まってる、あと思いリモコンを握る、反応しない、電池切れが、どうなってんだこれは。あまりの喉の渇きに冷蔵庫につかつかつかつか、冷蔵庫開ける、なんてこった、水が何にもない。仕方なしに蛇口をひねる、水を飲む、生ぬるい。ちょうど私のマンションの前にはコンビニがある。コンビニにもうテーブルの上にあった小銭を握りしめて駆け出す、ドバッとコンビニの前に行くと、その辺にたむろしている中学生がいる。脇目も振らずに一直線、水の置いてある知った、水の置いてある場所に一目散に行き、ガバレジにドン、小銭をバン。もう表に出た瞬間、横にいる悪ガキの目もくれずに T シャツがぐしゃぐしゃになるぐらいごくごくごくごくと飲み干し、あと目が覚めたら朝だった。
素晴らしい
っていう方が伝わるじゃないですか。さっきのも、喉乾いて起きた、でも何もなかった、コンビニ帰ってきたっていう説明してますけど、それがなんかこう物語風に語るとやっぱり人に伝わる。でこれをまあ文章にする、言葉にする、文章にしていくっていうことがあるだけの話で、そこがこう一つのそのコツ的なものだとは思うんですよね。だから人はストーリー大好きですよ。
まあそりゃそうですよね、
ストーリー、ヒストリーやっぱり大好きなので、やっぱりそのストーリーの中でしっかりと物語を伝えていくっていうふうなのは、非常にこうコラムを書いていくヒントになるんじゃないかなとは思ってはいますね。
まあ、その物語の中でいわゆるね、何を伝えたいかっていうのをね、引き出していって、でさらにそれが伝わればね、
そうですね、
丸ですよね。
そうですね、あとはそこを本当に今言われた通り、伝わるものを作るっていうのがやっぱり大事になってきますから。ただまあ、それはまあその次の部分でまあ慣れていくっていう、まあ
ね、
最初に慣れていくって、もう書くことに慣れていって、で慣れていけば、まあ、勝手に自分の得意分野だったら伝わるものは作れると思うんですよね。でそれをなんかこう全然知らない、僕がですよ、髪の毛切るとかね、髪のケアをするとかね、そういう話 を作っていくっていうふうになったら分かるけども、ね、革製品のうんぬんとか言われてもね、それでおかけって言われても、
いや、まず、もはやかけない、
まず取材からさせてくださいみたいな。
ちょっと待ってください
なるのはもう必然ですから。
確かに。
だからやっぱりこういろんなね、専門分野のプロフェッショナルと言われる方がいらっしゃいますので、 だからそういうプロの人がプロの自分の、プロフェッショナルとしての、ものを書いていくっていうことが非常に大切かなとは、思っておるんですが、ここでねちょっとね発表しちゃっていいですかね。
どうぞ。
ジャッキー、出版社立ち上げます。イエイ。
えら控えめじゃないですか。
イエイ、
はい、
ちょっとエコーでもかけてもらってもいいですか。
ほんまですね。もう一回いきますか。
ジャッキー出版社立ち上げます。いいですね。ありがとうございます。まあまあなんと協力的な PA さんでもありがとうございます。
いろんな意味でね協力しますからね、
はい、はい、もう本当に参加していただけるということでご協力お願いします、はい、でですね夢の果実出版っていうのをね、はい、立ち上げて、やろうと思ってることは何かと言いますと、秋尾さんもご存知の通り、
はい、
全国にコラムニストをこう発掘して、
うんうんうん、
今フリーランスで活躍してやる、してられるそのプロフェッショナル、
はい、
ね、いろんな分野のプロフェッショナルがいらっしゃると思うんです。その方を応援したいということですよね。
うん、なるほど、うん、なるほど。
売れてる人はやっぱり本出版したり、
うん、
コラム書いてるんですよね、
うん、
で、そのチャンスその機会ってねなかなか巡ってこないんですよね、
うんうんうんうん、
でもそういうことも巡らしてあげることができないのかなってジャッキーこうねその自分のそのビジネスマインドで考えたときに自分が出版社を立ち上げる、
はい、
で出版社を立ち上げてその出版社が出す紙媒体の実際の本ですね、雑誌を月刊誌として毎月印刷して出す発行する、そこにプロフェッショナルの方々が自分の得意分野で毎月コラムを書いていく、まさにコラムニストになるってことですよね、う
ん、なるほど。
そうすると名刺でも、ウェブのその自己紹介でも、うんうんうん、コラムニストですっていうことが書けますし、うんうん、コラムされてるんですかっていうふうに聞かれると、うんうん、そうなんですってカバンからね自分のコラムが載ってる雑誌を出して、うんうんうん、実はこれなんですっていうふうに、ん、その、まあ、クライアントさんだったり見込み客の方だったりに手渡すことができる、そしたら持って、いやこれどこですか、いやここに書いてますよって、これでも毎月、うんうんうん、毎月ですか、そうなんです、毎月書かせてもらってますっていうふうなことが自分のまあ売りになる、
うん、確かにね、
っていうことなんですよね。これってすごい強い売りになります、
うん、
やっぱりそれが今そのチャンスを巡り合ってない方に届けていきたいっていうプロジェクトが全国コラムニスト発掘プロジェクト1000っていうもので、はい、今まさにその周り出している、
うん、
説明会をね、
はい、
全国に届けたいということで周り出して、いるんですけれども、ここに、ご協力していただいている部分のね、うん、クラウドファンディング、
そうですね、
もうプロフェッショナルですから秋尾さん、このクラウドファンディング
何でも聞いてください、
はい、
段取り超一流早いですよ。
ありがとうございます。もう助かってます。もうこのクラウドファンディングで、まずはその多くの方にね賛同していただいて、
そうですね、はい、やっぱり広く周知する方法としては、
はい、
クラウドファンディングっていう今すごくメジャーなものを使わない手はないと思うんですよね、はいはい、また時代が変わったら変わってくると思うんですけど、
はい、
じゃあ今旬のものを使おうじゃないかっていうことで、このコラムニスト発掘に関わるプロジェクトを、うん、
はい、
クラウドファンディングを立ち上げる、はい、ということですね、
はい
はい、
もう、まあ、この放送になってる時はもう立ち上がっている
かどうかというとこですね、
ギリギリぐらいですかね、まあ、
立ち上がったところぐらいですかね、できればそこには立ち上がっていたいという願望もございますが、
う
ん、
そう
ですね、はい、
もうそこでその辺ではもう前後では立ち上がってるはずなので、
はい、
まあ、いろいろねこれラジオ聞いていただいている方も、
ね、
ちょっとこうね、気にしてもらえてるとありがたいなと思いますので、
う
ん
う
ん
う
ん、まあ、
放送の時にねもう立ち上がってたらリンクも、
ね、あ、そうですね、
ご紹介文の中には入ってくると思いますので、
そうですね、
はい、そこで見ていただいて、
はい、
ぜひ、
はい、
ぜひ
ぜひコラムニストになっていただきたいと思います、
はい、
はい、でコラムニストになって、まあ、いただくとやっぱりその自分のその、
う
ん、ブランディングっていうのに役立つんですよね。何が一番難しいかっていうと、
うん、
起業するときに ゼロから1を立ち上げるのが難しいんですよ。エネルギーもものすごくいるんです、
うんうん、
でもそこに、うん、こういう媒体があってね、コラムニストになって、うんうんうんうん、でそこでいやコラムニスト兼ホニャララです、
うんうんうんうん、
でコラムニスト兼美容師です、
うん
ね、そういうふうなのがあればいやコラムも書いてる美容師さんですよみたいなね、うん、僕の場合はだったらですよ。でそういうのがあるとコラム書いてる美容師さんって何なんですかみたいな、うん、
確かにね、
うん、なんか不思議がられるから、うんうんうん、こう話が、ね、続くんですよね、うんうんうん、だからそういうその強みを持ってもらうっていうのは、うんうん、非常に大切だなと思うんですけどね、うん、
まあねそこのなんかこうきっかけになればね、
はい、
嬉しいなと思いますよね。
いやもう十分きっかけとしては提供できると思いますし、うん、きっかけだけじゃなくてね、うん、
ずっと
毎月毎月例えばその紙をでね、文章を書いていきながら、うん、発行していくでしょ、うん、そしたらそれはやっぱり、例えば1年2年続けば伝統歴史なのよね、
うんうん、残っていきますからね。
残っていきますからね。で紙として残っていくので、はい、その紙として残っていくものが、
うん、
さっき言った出版につながる可能性もあるんですよ。
そりゃそうですよ。そこをね、うん、寄せ集めたら自分の本になりますからね、はい、
そうなんです。だからこそそれをもうね、うん、こう毎月毎月地味にでもやっていくっていうことが、うん、先の大きなね、うん、夢を叶えるっていうことにも近づくんですよね。
確かに、
はい、だからその一つの大きな、うん、大きな大きなお手伝いができる、うん、その出版社として、皆さんにね関わらせていただきたいと、はい、思っている次第で、あるんですけども、まあ、どういうね、まあ、まあ、もういっぱいいろんなその職業の方いらっしゃいますから、もう様々なんですよ。様々なんですけど、一つ言えるのはね、コラム、ど素人の方でも全然大丈夫なので、私どもの方で、
私でもできたりするんですか？
いや、それはもう、もう大丈夫じゃないですか、秋葉さんはもう。
そこは分かりませんよ。
確かに、じゃあ。
超苦手ですからね。
いや、もうでも、それでも大丈夫です。もうど素人でも大丈夫です。
そんな方もね、どしどしとね。
ど素人でも本当に大丈夫なようなプログラムを組んで、まあ、その勉強会。っていうんですかね、
きっといい見本になりますよ私
ぜひぜひ
それ できない方への見本になるから、
ぜひぜひぜひよろしくお願いしますでもそういう形でその、うんうん、まあ、教えていきながら勉強していただきながらコラムを、
うん、
第1回から、ね、発行できるように書いていただけるようにさせていただくようになっておりますので、うんうん、その辺は安心してね参加していただけたらいいと思うんですよね。こういう方がいいかなと思ってるのは、まあ、写真家の方なんてね、コラムっていうよりは写真を毎月出す、まあ、
そうですよね、うんうん、
発表するっていうのも一つですよね、まあ、うんうん、コメントを短く写真を送ってもいいと思いますしね、
うん
うん、占い師さんとかね、カウンセラー、もちろん僕の仕事の美容師さんとか、うん、理容師さん、何でしょうね、LGBT で活動されてる方、
うん、
トレーナー、パーソナルトレーナーの方であったりとか、うんうん、さまざまにいらっしゃると思います。うん、まあ、とうとうね、こう、フリーランスで活躍されてらっしゃるプロフェッショナルの方が、になっていただきたい、その方を応援していきたいっていうのが、全国コラムニスト発掘プロジェクト1000というものなので、それを説明会でね、どんどんどんどん全国に回っていきますので、ぜひともご参加お待ちしておりますので、うん、今このラジオを聞いていただいている、リスナーの方で、そういうね、フリーランスで活躍されてらっしゃるプロフェッショナルの方は、ね、これからプロフェッショナルになりたいなと思っている方も含めて、ね、きっかけ作りをしていきたいので、ぜひピンときた方は、ジャッキーにね、Facebook からでも構いませんので、お問い合わせください。よろしくお願いいたします。それではね、今日のトークサロン魔女の7つの果実、魔女果実、閉店でございます。次回も毎週土曜日14時から、これよりお待ちしております。それではまた来週。バイバーイ。